清坂のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、お久しぶりでございます。バッキー大阪でございます。今回もよろしくお願いいたしまーす。ということでですね、今までストレンジャーザンパラダイスこのポッドキャスト始めてから一番空いたが空いちゃったんじゃないかなっていうぐらいちょっとご無沙汰してしまいました。すいません。ですね、ちょっとね、いろいろポロポロとお仕事をいただいたりですとか、それからフェスのイベント取材なんかはもう結構行ったりとかしてですね、とにかくもう本当に4月の中旬から今5月の末になりますけれども、本当に1ヶ月半ぐらいもう全然休みがないみたいな感じで、お休みの日もねフェスに行ったりですとか、あとはそのフェスに行ったライブレポート書いたり、それからあと放課後仕事って僕は勝手に言ってるんですけれども、まあちょっと仕事終わった後に知り合いのつてでいただいた仕事みたいなちょっとお手伝いしたりとかですね、そんな感じでね本当に忙しくてずっとやってて、でこのもうねポッドキャストも上げなきゃなーってこうねフェスとかライブとか行って、あーこの話したいなーっていうのもずっとこう溜め込んでしまいまして、今に至っております。ということでですね、今日久々にこうやっとちょっとつっても夕方まで原稿書きしてたんですけれども、やることなんかオフだーって感じになって、もうねその溜まったポッドキャストちょっと早速ガンガンやっちゃわないとなと思って、今に至っております。というわけでご無沙汰しております、バッキー大阪でございます。というわけでですね、いろいろね話したいことがあってついついちょっと早口になっちゃったりとかしてますが、そんな中ですね、この春ですね、もう春、4月5月ともう終わろうとしておりますが、そんな中いろんなこうライブイベントとか行ってきたんで、そういった話をね少しずつここで皆さんにお伝えできたらと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということで一番最初にまずお話しするのはですね、いろいろあるんだけどねちょっと溜まっちゃったからね、とりあえずもうこれだけは絶対っていうやつやりましょう。はい、4月の28日、29日、土日だったんですけれども、このゴールデンウィークね、いろんなイベントありましたけれども、このゴールデンウィークのね、このスタートにふさわしい、大きなイベントがありました。それがですね、X ジャパン、ね、元 X ジャパンにいたヒデ、ね、ギタリストであり、ボーカリスト、パフォーマーであったヒデさんですね。ヒデさんが、亡くなってからちょうど今年で20周年ということですね。ヒデ、20周年メモリアルスーパーライブスピリッツというね、この野外フェス、ビッグイベントがあったんですけれども、こちらに行ってまいりましたので、今回はその様子をお伝えいたします。このね、ヒデのイベントっていうのは実は1年に1回必ずありまして、12月のですね、ヒデのバースデーイベントっていうのが、川崎の、チッタ川崎っていうところで毎年開催されてるんですね。で、12月の頭にヒデのバースデーイベントということで、ヒデにゆかりのあるアーティストが集まって、みんなで誕生日おめでとうなんていう感じでね、ゆかりのあるアーティストのイベント、ライブっていうのがね、ちょっとした小さなイベントなんですけれども、毎年展開されています。で、このイベント僕知らなくて、2年か3年ぐらい前に、このイベントの日に、たまたまその川崎のチッタのタワレコに行ったんですよ。そしたら、いきなりヒデのコスプレしたおばさんが、ヌンって出てきて、ドキヤ何ってびっくりしたという思い出があるんですけど、ちょうどこの日だったんですね。で、ヒデのイベント。実はね、去年の年末僕行ってきたんです。で、いつもね、お世話になってお手伝いしてる WWS チャンネルウェブサイトの方の、ちょっとイベントレポート頼まれて、行ってきたんですけども、本当にね、ヒデのゆかりのあるアーティストがいっぱい集まって、で、最後はですね、ヒデ with スプレッドビーバーですね。ヒデがソロで、いろいろ曲出したりした時のバックバンドのメンバーが、うわーっとこのね、盛り上げてっていう形のイベントなんですけども、このイベントのラストでですね、今年、ヒデのね、20周年ということで、メモリアルイヤーなので、大々的にいろんなことやるよっていう、こう、告知がされたわけです。で、その中でも一番最大の、トピックであり、ビッグイベントであるのが、今回話をしようと思っている、4月28、29に開催された、ヒデの、野外フェスということなんですね。で、このイベント、ヒデ20周年メモリアルスーパーライブスピリッツなんですけれども、本当にね、そうそうたるメンバーがね、登場いたしまして、爆竹、それから、騎士団、 それからね、グロリア歌ってたジギー、それから布袋寅泰、まあそんなね、本当にそうそうたるメンバーがどんどんね、2日間にわたって登場するというイベントで、僕は2日間ともこれちょっと行くべしと思ってね、ライブレポートという形で参加させていただきました。今回は、その中からちょっと記事を書かせていただいたアーティストを中心に、ご紹介をしていきたいと思います。というわけでですね、このヒデの20周年メモリアルイベントなんですけれども、お台場の特設野外ステージで開催されました。で、これどこにあるかっていうと、まあ、でっかいお台場の観覧車があって、その観覧車の真下にはゼップ東京があります。で、その並びに、ビーナスフォートというね、ショッピングモールでっかいのがあるんですけども、その、向こう側に、東京湾があるんですね。で、その東京湾沿いに、ちょっとした、スペースがあって、そこでね、フェスが行われるんです。で、去年もちょっとご紹介したり、これからね、今年開催された分もまたね、このポッドキャストで喋ろうと思っている、僕の大好きなラップグループ、ヒップホップグループのライムスターが、主催している人間交差点という夏フェスがあるんですけれども、このフェスなんかもこの同じ会場で開催されてるんですね。で、この、人間交差点も開催されているお台場特設会場というところで、今回のこのヒデのイベントも開催されました。で、人間交差点もね、おととし、去年、そしてから今年も行ってきたんですけれども、同じスペースでも、やっぱりこう、ステージの組み方とかでだいぶ雰囲気が変わるもんでね、これ面白いなと思ったんですけど、ヒデのイベントは、結構大きなね、横幅も大きいし、天地もすごく高い、ガツッとした大きなステージが組まれてですね、同じこうスペースでも、あ、こんなに見え方違うんだなっていうようなステージの組み方でね、非常になかなか興味深かったんですけれども、すごいね、結構人数も、ね、やっぱりヒデのことをずっと愛してる皆さんがね、もう一斉に集まって、もう若い人からね、本当にヒデと同世代、ずっと、XJAPAN とかとね、ヒデと一緒に、人生を歩んできた人たちっていうのもいっぱい集まってっていう形でね、本当に1万何千人ぐらい集結したんじゃないかな。本当に大きなイベントになったんですね。で、本当にやっぱりヒデのイベントなんで、やっぱりもう本当にヒデのことをみんな愛してて、ね、没後20年になるけれども、本当に思うのが、ヒデは、今曲聴いても全然古臭くないし、で、彼のね、すごいもう髪の毛赤く染めて、もう奇抜なファッションとかね、そういうのもすごく、まあ彼のイメージ強烈だったんですけれども、そのファッションとかね、そういったメイク、それからヘアスタイルみたいな、そういうね、こう全体的な佇まい、キャラクターとか、そういったものも、もう普通だったら20年経ってこう改めて見ると、あ、懐かしいなとか、古っみたいな。感じになること多いと思うんですけども、ヒデはね全然色褪せなくて、今見てもうわかっこいいなみたいな、こんな格好俺もしちゃおうかなみたいな感じで、で音楽とかも本当に全然古くなくて、今聞いても普通にこうガンガン流してても全然かっこいいなっていう感じで、やっぱりあの人は本当にちょっと別格だなって思うんですね。で、天才って呼ばれてる人ってね、中に世の中いくつか何人かいますけれども、もうヒデは確実に僕はもう天才だったんだなと思うんですね。で、僕なりに思うのが、やっぱり天才っていうのはすごい長生きできなくて、尾崎豊であったりですとか、あとね、僕の好きなドアーズのジム・モリソンであったりとか、まあそういったね、すごい天才っていうのはもう大体ね、早くして亡くなってしまうっていうところがあって、で、まあヒデなんかも本当に典型的なそういう天才の生き様を送った人なんだろうなぁなんて、ね、つくづく思ったりするんですけれども、まあとにかくね、そんなヒデをずっと慕ってっていう形の、アーティストが集結して、この度のビッグイベントにつながったっていうことになります。そんなわけでですね、初日なんですけれども、まず僕が、イベントレポートを書いたのが爆竹、皆さんご存知ですかね。80年代後半にもう本当に髪の毛うわーって逆立たせて、XJAPAN とほぼ同期にデビューした爆竹ですね。ね、ラジカセの CM なんかで重低音が爆竹するなんてね、一大ブームを築き上げたわけなんですけれども、今、爆竹って、ずーっとこの、もう、30年近く、 ずっと続けてるバンドっていろんなバンドいっぱいありますけれども、だいたい1回ぐらいは活動休止してたりする期間っていうのがあるんですね。 X ジャパンなんかもまあいろいろね、事件とかトラブルがあってっていうこともあるけれども、まあ X ジャパンも休止期間がありましたね。それからあと同じ世代のルナシーなんかもやっぱり活動休止してる期間があったりですとか、まあね、バンドを長くやるっていうのはやっぱりすごいことだなと思うんですけども、その中でも爆竹は1回も休止とか活動休止とかしないでずーっと続けてるんですよ。もうそこがとにかくまずかっこいいっていうね、そのなんかこう続けてることの凄さっていうね、まあそういうのをね、こう思わせてくれるバンドでね。で、ボーカルの桜井さんがね、かっこいいね。デビュー早々の頃も本当にかっこよくて、僕の一時期仲良くしてたモデルのお姉ちゃんも、もう私は爆竹の桜井さんがとにかく世界で一番かっこいい人だと思ってたなんて言ってたっていうエピソードを今ふと思い出したりとかしたんですけども、まあ、とにかくね、本当に爆竹のボーカルの桜井さん、もう超かっこいい。やっぱり今でこそね、昔みたいに髪の毛ベーンって逆立ててるのはドラマーさんしかいないんだけれども、もう全然かっこいいっすよ。もうギターの今井さんとかもね、本当に独特の昔からすごい個性的って個性の塊って感じでね、まあ、存在感があった今井さんなんかも今でもかっこよくて、今回はね、このステージにでもね、もう髪の毛もド緑、グリーン、エメラルドみたいなね、髪の毛で登場してって、もう超かっこいい、やばい、爆竹。でもね、桜井さんとかね、本当にもうそつない、こう、あ、もういつものパフォーマンスよ、みたいな感じで、ね、もう本当にこうそつなく、かっこよくっていうところでね、本当に痺れるパフォーマンスしてくれて、で、もちろん、ね、X ジャパンのヒデとも交流があったということで、もう、敬意を込めてヒデくんって、ヒデのことを呼んで、で、爆竹もですね、まあ、ヒデに思いを込めて、とにかく彼らにしかできないパフォーマンスっていうので、ね、もう圧巻のステージを見せていただきました。はい。で、その他に登場したアーティストの中ですごくね、印象的だったのがジギーですね。ジギー皆さんご存知ですか？グロリアっていう曲がすごいヒットしてね、本当に80年代後半から、まあまさにこの X ジャパンとかと一緒にもうこのロックのね、なんか黎明期を築き上げてきたって、爆竹とかと共に築き上げてきた、まあユニットの一つなんですけれども、そのね、ジギーのね、ボーカルの森重さんね、結構まあ正直年食ったなって感じはするんだけど、もう本当になんかその昔からやってた時のまんまの感じで年を取ってっていう感じで、なんかね、俺もおっさんになったけどよ、全然変わってねえんだわ、はっはっはみたいな感じがね、すごく良かったんだよね。で、本当にグロリアとかもね、やっぱりもちろんやってくれたし、なんかね、すごい懐かしいんだけど、こう、いい意味で、あ、この人変わってねえな、みたいな感じで、なんかすごくに、こう、ニコニコできるっていう感じとか、あとは、結局、まあ、ロックって、変わりゆくものであるっていうと観点もあるけれども、まあ、変わらねえぜっていうところもあってっていうね、なんかね、すごくそういうこう思いとか、その彼の中からそういうのがにじみ出てるっていう感じっていうかね、うん、なんか懐かしい曲は懐かしいまま変わらずだけど、なんかそういうこうスピリッツをそのまま今の新しい曲にも引き継いでっていう感じでやってて、で、もうなんか俺はこのまま行くしかねえんだよっていう形でね、もうまっすぐに愚直にやってるところが、なんかそれはそれでかっこいいじゃんっていう感じをすごくね、なんか見せてくれて、で、ね、X ジャパンってヒデがいなくなっちゃってもずっと続けて、今でもね、ヨシキを中心にもう世界目指してっていう感じでガンガンやってるんだけれども、なんかそういうこうところとはちょっと違って、うん、俺は俺でいいじゃんって、うん、ね、それをいいと思ってくれる人がいるっていうことを信じて俺はやってるぜっていう感じが、なんかそのジギーのパフォーマンスからすごく伝わってきて、なんかあ、いいなっていうね、なんかこういう大人になるっていうのも一つなんかありだなっていう感じをすごく感じさせてくれて、ごめんなさいね、なんかすごい抽象的な話ばっかりっていうか言い方ばっかりなんだけど、なんかそういうね、すごくそのいい親父だなっていう、なんかそういうのをこうね、ボーカルの森重さんは感じさせてくれたっていう意味ですごくジギーのパフォーマンス良かったです。はい。で、それからね、もうなんと言っても布袋寅泰ですよね。うん、 もうそれこそね、XJAPAN が台頭した頃にボーイとかでもう頂点に行って、でその後布袋さんはね、あのボーイが解散してソロで活動を始めて、吉川晃司とコンプレックスっていうユニットを組んだりみたいなね、もうここら辺から先は皆さんもご存知の通りだと思うんですけれども、なんかね今回布袋さんが登場した時になんかそういうこう、このねやっぱりヒデが亡くなってからの20年間っていうのは、布袋さんがソロでこういろんなことをやってきた20年間と被るわけですよ。でなんかそれをねすごく彷彿させてくれるようなセットリストで、なんか本当にこうね、あのずっと見てきた俺たちにとって本当に胸が熱くなるすっごいいいステージでした。でオープニングはね、あのキルビルのテーマのパーパーパーってやつあるでしょ、もうあれで登場するわけですよ。であの曲ってあの歌とかじゃなくて歌詞がなくて、もう普通のこのインストロメンタルのサウンドなんだけど、もうインストのサウンドだけでこれだけあのステージを沸かしてみんながグッと来てっていうね、そういうパフォーマンスをできる人ってなかなかいないと思うんだけれども、もう布袋さんはそれを平気でやらかすっていう、ね、本当にかっこよくてもう鳥肌立つし、でねまたねもうあのヒョウ柄のジャケットを着て登場するわけですよ。でヒデ君はねすごい派手だったからね、僕がこのぐらい着てもなんちゅうことないんじゃないのなんて言いながらね、あとね MC でそんな話もしたんですけど、もうかっこよいかっこいいったらありゃしないっていうね、うん、まあそんな感じで登場してね、もう声を出さずにギターのこうね、うん、響きだけでもうワーンパンワンパンパーンってブワーって会場を沸かすっていうね、もう布袋さんしかできないパフォーマンスで、もいきなりオープニングからガッって引きつけてっていう形でね。でその後はもう布袋のオリジナル曲のヒットパレードですよね。スリル、ポイズン、それからね、あの布袋さんはね自分で歌も歌えるからね、まあずるいっていうか美味しいっていうかね、うん、もうそっから先はねまたねコンプレックスで本当は吉川晃司が歌ってたのに、 Be my baby, be my baby, be my baby, be my baby, パオパオパオパオってもう自分で歌っちゃうみたいなね、もう Be my baby はやってくれるわね、もうボーイのノーニューヨークは自分でギターで自分で歌っちゃったり、しかもね、あのもう、ボーイのファンだった人っていうのは、もう本当にあの、ボーイの、あの、ギグズっていうね、ライブビデオいっぱい見てると思うんだけど、もうあのギグズで、もう、ステージの端から端まで走り回る布袋。もうこれをね、今回のステージでももう端から端までノーニューヨークの間、もうガンガンね、ステージの端から端、走り回ってっていうね、もう本当にその、ボーイ時代を彷彿させるパフォーマンス、もう最高としか言いようがない。もう本当にね、ボーイが好きで、もうずっとね、ビデオを見て解散してからもいいなって見てた連中はもう本当にこれね、わかると思うんだけど、そのパフォーマンスを生でね、2018年、青空の下で見れるってね、どう思う？それ絶対熱いでしょ。もうそんなステージをね、見せてくれました。うん。で、その後ですね、まあ、ここで僕の、セットリストは実は終わりなんですけれども、って言いながら、やってくれたのが、なんと、ヒデがずっと愛用してたね、独特の、こう、フレームの形のしたギターがあるんですけども、MGX っていうギターをね、布袋さんの、布袋さんのこう、ぐにょぐにょっていうギタリズム柄、ね、の、あのデザインの、ヒデの愛用してた MGX のギターを、取り出して、からの、ヒデに思いを込めて、ロケットダイブ。でね、またね、このね、ロケットダイブって曲がね、布袋さんの歌声と声の感じと、すごいよく合うんだよね。本当に、もう、MGX、このギタリズム柄に塗装した、布袋仕様の MGX にね、うん、チューって、キスして、それからのこのロケットダイブ。これは本当に、俺もね、本当にいろんな生で、ライブパフォーマンス、うん、リスペクトしてるね、いろんなアクトを見てきたけど、その中でも本当に頂点クラスの素晴らしい、本当に最高のパフォーマンス見せていただきました。本当にこれは痺れたね、布袋さんの歌う、ね、ヒデに敬意を込めてのロケットダイブ。最高のステージ見せてくれました。はい。まあ、そんなね、まあ、こう、ヒデの20周年イベントの様子をね、話してたらあっという間に20分経ってしまったんですけれども、ここでも忘れちゃいけないのは、もう、このクライマックスね、この2日間とも最後を飾るのはもちろん、ヒデウィズ・スプレッド・ビーバー。ね、スプレッド・ビーバーのね、メンバーが、 もうヒデの楽曲をガンと演奏してっていうところなんですけどもね。さっきも話したように、ヒデのライブイベントで、僕はこのスプレッドビーバーの生演奏を見てるんですよ。ね。だけど、ちょっとね、ちっちゃい会場とかで、ヒデの映像に合わせてスプレッドビーバーが、楽曲ね、生でパフォーマンスするって、それはそれでもちろんかっこいいんだけど、やっぱり、こう、ステージに誰もいないな、みたいな感じがちょっとね、あって、なんか、こう、ちょっと誰か、ね、やっぱりヒデがいないな、っていう感じの、ちょっと、パフォーマンスっていうところがちょっとあったんですけれども、今回はこのでっかいステージで、真正面、ステージの真上にでっかいスクリーンで、ヒデの映像が映るわけ。で、生きてた頃のこう、ヒデのライブパフォーマンスが、ドーンと、ステージど真ん中のスクリーンにどでかく映し出されて、左右のね、サブスクリーンにも映し出されてて、本当に彼がいるとしか思えないような、ステージパフォーマンス。本当にね、もう、空からヒデが降りてきたんじゃないかっていうような、もうそんな感じで、本当にヒデいるよね、いるよねっていう感じ。なんかもう本当にそんな感じのステージパフォーマンスで、すごかったっす。これはね、本当に見た人しかわかんないし、もう見た人はこれ間違いなくわかると思うんだけど、本当にヒデが天から降りてきて、いないんだけどいるよねっていう、まあなんかもう本当にそんなステージだった。本当に、まあ、音は生のね、スプレッドビーバーのメンバーが本当に奏でてる音だし、ね。で、ボーカルはちゃんと、ね、昔の、ね、資料からの音ではあるんだけれども、本当に映像の中でヒデが動いてるし、で、すごい不思議だったのが、ヒデが、ね、今ある、ここに、目の前にあるステージとは違うステージで、花道とかをダーッと走ったりとか、するんだけど、なんか、今あるステージとは全然違うレイアウトのステージでダーって走ってるんだけど、本当にヒデが今目の前でなんか、俺らに向かって走ってんじゃないかっていうね、なんかね、その、ステージの、作りが違うステージで走ってる様子っていうのが、なんか逆にすごいリアリティがあって、なんか、うわぁ、ヒデいるわーっていう感じを覚えさせてくれて、なんかね、あれは本当にこう、見た人じゃないとちょっとね、こう、共有できないかもしれないんだけど、なんか、すごい本当に、空からあいつ降ってきたな、みたいな感じのね、ステージを見せてくれて、本当に今回このね、お台場の野外ステージ、黄昏時の特別な瞬間っていうのを、なんか共有できたことを、すげえなって本当に思えたし、すごいなんか、音楽好きでよかったなって思えた瞬間、でしたね。うん。なんか本当にね、なんか、俺は、まあ、当時ね、リアルタイムの X も知ってるし、ね、ヒデが亡くなった時とかもリアルタイムで知ってるんだけど、その時は全然好きじゃなかったんだよね。で、すげえなって、すげえな、この人って、なんか、XJAPAN のギタリストっていうのも知ってたし、ソロでデビューしてってね、ピンクスパイダーとか、それこそロケットダイブとかね、なんか、いっぱい曲も流行って、エバーグリーンとか、そういうのも聞いてたけど、なんか、本当にすごいなって、分かったのって、彼が亡くなってからで、で、まあ、それから、なんか、遅ればせながらちょっと追っかけたりとかして、ね、スクリーンで映画、ね、ドキュメンタリー映画、ライブ映画上映された時とか、必ず足を運んだりっていう形でね、ヒデのこう功績っていうのは見てきたんだけど、なんかそれの本当に、文字通り集大成っていうイベントを楽しませてもらって、ああ、よかったなって、つくづくなんか身に染みて感じました。なんかこう、ね、本人はいないんだけど、なんかその生のステージングの凄さっていうのはね、なんか本人いないのにこんなに感じられるイベントっていうのはすごく不思議な感覚なんだけど、なんかすごくそういう思いを感じさせてくれるすごい貴重なイベントでした。ちょっとね、なんか見てない人にはちょっとわかりづらい表現っていうのがいっぱいあって申し訳ないんだけど、なんか今回ね、ちょっとこのイベントのを見て感じた思いっていうのをどうしても伝えたくて、今回ちょっと喋らせていただきましたね。ちょっと伝わるとこ伝わないところあるかもしれませんけれども、ちょっとこれをちょっと喋って残しておきたかったということで、今回収録させていただきました。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス、今回はですね、ヒデ20周年メモリアルスーパーライブスピリッツのイベントの様子というのをご紹介させていただきました。まだまだね、この4月5月で行われたイベントの様子っていうのをどんどん発信していきたいと思っているので、お楽しみに。それではまた。